沼プラス。
今月のワンヌマプラスは、まちづくり指導課の皆さんにお話を伺っています。先週は景観指導係でしたけれども、今回はですね、開発指導係、そして建築指導係、それぞれ、お一人ずつお話を伺っていきます。まずは開発指導係の小川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてそのお隣にいらっしゃるのが、後半でご出演いただきます建築指導係の石川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、開発指導係の小川さんにお話伺っていきたいと思います。早速、まちづくり指導課の開発指導係というのはどういうお仕事をしているんでしょうか。
はい、私のおります町づくり指導課開発指導係では、都市計画法に基づく開発行為や建築行為の許可、土地利用事業の調整などを行っています。本日は開発行為の許可制度についてご紹介させていただきます。
はい、その開発許可制度というのはどういうものなんでしょうか。
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地の形成を図るとともに、開発行為を行う際の技術基準や立地基準への適合性の審査を通じて、良好かつ安全な宅地環境を整備することを目的としています。分かりやすく言いますと、建物を作る前にまず土地を作りますが、その際のルールを定め、環境や防災面で配慮された住みよい街づくりがされるような指導をしています。
はい、開発行為というのが出てきました。これ、開発行為というのはどういうものなんでしょうか。
はい、開発行為とは、分かりやすく言うと、建築物の建築を目的とした土地の造成などのことです。区域によって異なりますが、市街化区域の場合、1000平米以上の開発行為は許可を必要とする規模になります。例を挙げますと、もともと畑や山林だった土地を商業施設や工場、住宅などを建設する目的で1000平米以上の土地を造成する場合には、開発許可を必要とします。
はい、では市街化区域で開発許可が必要な1000平米、これはどれくらいの広さなんでしょうか。
そうですね、テニスコート4面分の面積が約1000平米となります。これ以上の面積で土地を造成すると、防災や環境への配慮が必要と考えられ、許可の対象とし、基準を定めさせていただいております。
はい、では開発許可の基準というのは、これどのようなものがあるんでしょうか。
開発許可の基準は、都市計画法などにより様々な分野で細かく定められていますが、代表的なもので言いますと、雨水排水に関すること、道路に関すること、公園や緑地に関することなどがあります。
はい、雨水排水、雨水の排水、これに関する基準ではどのようなものがあるんでしょうか。
そうですね、例えば山林だった土地を店舗などの商業施設にする場合、大雨の際に以前より雨水が流れやすくなり、洪水の原因になります。これを防ぐために、調整池を設ける基準を設けています。調整池とは、自らの土地に一度水を溜めておく池を作り、下流の川に影響のないように雨水を流すよう調整するものであります。
はい、ではその道路に関する基準ではどのようなものがあるんでしょうか。
はい、例えば広い工場を建設して大型車両の出入りが多くなった場合、周辺の道路が狭いと渋滞を引き起こしたり、交通事故が多発するという事態となってしまいます。これを防ぐために、建設する工場への道や出入り口に基準を設け、開発後の交通環境も良好に保てるような基準を設けています。
はい、公園に関する基準というのは、これどのようなものなんでしょうか。
はい、例えば50戸以上などの大規模な宅地分譲を行う場合、そこに住む方が休息や遊戯、運動、災害時の避難などのために公共の空き地、つまり公園が必要になると考えています。このため、3000平米以上の宅地分譲を行う際には、公園を設置する基準を設け、住環境の良い宅地ができるように指導しています。
はい、今回は代表的な開発基準を紹介していただきましたけれども、開発許可制度によって防災や交通、そして環境に配慮された街づくりというのが行われていること、これもよく分かりました。まさに市民のための制度と言えそうですね。
はい、そうですね、専門的な用語が多く、少し分かりづらい部分もあったかと思いますので、ご不明な点につきましては、もしくは開発を行う際など疑問がある場合は、お気軽に街づくり指導課開発指導係までお問い合わせください。
はい、 ということで、ここまではまちづくり指導課開発指導係の小川さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今度はお隣の職員さんにお話を伺っていきます。先ほどもご紹介しましたまちづくり指導課建築指導係の石川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはまちづくり指導課建築指導係、こちらの業務内容について教えてください。
はい、まちづくり指導課建築指導係では、建築基準法に基づく確認許認可事務や空き家に関する相談業務などを行っております。
はい、建築基準法に基づく確認、これはどのようなものなんでしょうか。
はい、建築基準法に基づく確認とは、建築建物を建てる際にその計画が建築基準法に適合しているかどうかを確認する行為になります。そのため、どの建物も建てる前には建築士などが町づくり指導課に確認申請をしていただく必要があります。最近では民間の確認検査機関でも確認申請ができるようになっています。
はい、ではその建築基準法に基づく許認可とはどのようなものなんでしょうか。
はい、建築基準法に基づく許認可とは、先ほどの確認を受けるにあたり、どうしても建築基準法に適合しない部分が出てきてしまう場合があります。その場合、絶対に建てられないかというとそういうわけではなく、許可を受けることで適合しない部分を適合とし、建物が建てられるようになります。例えば第一種低層住居専用地域といいまして、低層住宅の良好な住居の環境を保護するために都市計画で定められた地域がございます。そこでは専用住宅を中心として学校や図書館、診療所、交番など住宅地の静音を害する恐れのないものに限り建てられる地域となっています。そのため店舗や飲食店など不特定多数の来場が想定されるものは建てられないのが原則となっておりまして、コンビニエンスストアも例外ではありません。しかし近くに買い物する場所がないなど地域に求められている場合、近隣への影響などの一定の基準をクリアして特定行政庁が許可したものであれば、本来建てられなかったものも建てられるようになります。他にも様々な許可がありますので、新築や増築の計画の際には建築士さんやまちづくり指導課に相談していただければと思います。
はい、では空き家に関する相談業務について伺いますが、こちらではどういったことをしていらっしゃるんでしょうか。
はい、まちづくり指導課では空き家の窓口として市民の皆様が近所の空き家で雑草が生い茂っていたり、ゴミが捨てられていたり、蜂が巣を作ったりなどお困りの際に相談を受けております。空き家の所有者の情報などは個人情報になり、一個人では調べられないため、当課で所有者等を調べ管理をお願いしていくなど対応をしております。
はい、最近全国的にも空き家が増えているというニュースも話題になってますよね。
はい、最近は人口減少や少子高齢化などにより全国的に空き家がやはり増加しております。沼津市の空き家率は平成30年度の住宅土地統計調査という国の調査によりますと 15.8% であり、全国の平均値 13.6% より高くなっており、問題が顕在化しつつあります。また昨年度本市にて実施しました実態調査の結果によると、本市には1363戸の空き家があり、うち194戸が管理不全な状態の可能性があることが分かりました。同時に実施した所有者へのアンケート調査では、所有者の8割が60歳以上の高齢者であることも分かりました。そのため町づくり指導課では従来から行っている指導に加え、沼津市空き家等対策計画の策定を今年度行っております。
じゃあその沼津市空き家等対策計画というのはどういったものなんでしょうか。
はい、この計画は空き家法に基づいて策定するもので、本市の空き家の現状と課題であったり、その対策の目標や施策、取り組み等をまとめているものです。空き家問題は実に身近にあるもので、今は関係なくとも数年後には関係者になっている可能性が大いにあります。そのため市民の皆様にはこの沼津市空き家等対策計画を通して空き家について関心を持っていただき、今からでもできることを対策をしていただきたいと思っております。
はい、で空き家の所有者からの相談というのはあるんでしょうか。
はい、空き家の所有者もやはり放置したくて放置しているわけではなく、例えば施設に入ってしまって空き家状態になってしまっていたり、両親から知らないうちに相続されていたり、金銭的余裕がなく仕方なくそのままにしていたりなど理由は先にわたります。ただどんな理由があっても管理責任は所有者にあるため、できる限りの管理をしていただくよう当課からもお願いをしております。 また当課では第三者による空き家の管理代行サービスなど、自身では管理できない所有者でも対応できるような仕組みの検討を進めています。
はい、先ほどは空き家になってしまった後の管理の話でしたけれども、空き家になる前、未然に防ぐためにすべきことというのはあるんでしょうか。
はい、本市でもやはりその点が最も重要であると思っており、空き家になってしまった後ではその後の管理がとても大変になるため、新たな空き家の発生を予防抑制することが重要であると考えております。そのためには先ほどの計画の中でもお話をしましたが、一番は市民の皆様の空き家に対する関心度を高くすることが重要であると考えております。そのため本市ではホームページや広報沼津、就活セミナー等を活用して市民の皆様に空き家に関する知識や情報を発信していこうと思っております。
はい、自分が空き家の所有者だったとか、空き家の所有者になりそうだということを知っても、利活用や処分の方法がわからない、買い手が見つからないなどの悩みを抱えている方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
その通りだと思います。先ほどの市民意識の啓発は問題に対するソフト面での対応であって、それだけでは当然問題解決には至りません。そのため本市では問題に対するハード面での対応として、ワンストップ相談窓口の設置や定期的な相談会の開催、相続問題や市場流通を支援するため各種専門家や関係団体との連携協働し、空き家問題に柔軟に対応できる仕組み作りを検討しております。このネットワークが構築されれば、市民の皆様が窓口に相談するだけで対応できるようになるのではと考えております。
はい、では沼津市空き家等対策計画ですけれども、これはいつ策定されるんでしょうか。
はい、計画は本年度策定を進めていますので、計画を皆様にお見せできるのは令和2年4月になると思います。市のホームページでも公開いたしますので、そちらをご覧いただければと思います。
はい、わかりました。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、空き家問題は私たち行政と市民の皆様が一丸となって取り組んでいかなければならない問題だと考えております。沼津市空き家等対策計画もあくまで基本的な方針目標を定めたものであって、目標を達成するためには皆様の協力が不可欠となります。しかしそんな堅苦しいものではなく、空き家という問題を知っていただき、地域の方々と情報を共有し、悩みがあればどんな小さなことでも行政に相談していただく、ただこれだけで問題に対する大きな一歩になると思いますので、よろしくお願いいたします。
まあ確かにその空き家っていうのは増えると、なんかこう犯罪が起きたりとか、
はい、
災害時に大きな被害が出やすいとかね、
はい、
いろんなデメリットがありますんで、これからね真剣に考えていかなければいけないなと、今日の放送ねお話を伺って改めて思いました。ということで今日はまちづくり指導課の開発指導係の小川さん、そして建築指導係の石川さんにお話を伺ってきました。お二人まだ少し時間がありますので、まず小川さんから伺いましょうか。
はい、
市役所入ってどれぐらいになるんですか。
本年度で7年目になります。
7年目、はい、でこちらでのお仕事っていうのは大体どれぐらいになるんですか。
そうですね、今現在の課は3年目になるんですけれども、
はい、
開発指導係は実は本年度から在籍になっておりまして、うん、それまでは、景観指導係に、在籍しておりました。
そうですか。一方でお隣の石川さん、建築指導係の石川さんはいかがですか。
市役所に入ってからは5年目になります。
はい、
で町づくり指導課に入ってからも5年目になりますので、はい、町づくり指導課が初めての課になります。
そうですか。もう一つの部署で5年っていうとベテランの域になるんじゃないですか。
そうですね、はい、
なんかね、すいません、ご本人に伺ってね、じゃないですかって言ったらそうですねってしか答えようがないかもしれませんけれどもね。ありました。まあなかなかこう開発とか建築とかっていうのは結構専門的な知識が2人とも必要ですよね。
そうですね、
はい、ねえ、ですからいろいろ勉強しなければいけない部分もあるかと思いますけれども、これからも引き続き、町のために市のために頑張っていただきたいなと思います。ちなみに小川さん、石川さん、ご出身どちらですか。
私は沼津市出身
です。沼津市出身ですね、はい、小川さん。石川さんは。
はい、私も沼津市出身になります。
先週も杉山さんに沼津の魅力は何ですかと伺いました。重複してしまう部分があっても構いません。まずはじゃあ小川さんから。
はい、 そうですね、まずはこの時期雪が降らない、比較的暖かいというのが非常にありがたいなと思っています。
そうですね、実はコースト FM 北海道で聞いてくださっている方もいるんですよ、インターネットで、うん、でやっぱり北海道からメールが届くと雪がいい、すごいことになってるんですと、沼津はいいですね、雪が降らないでとよく言われるんですけれども、ね、まあ、降らないのは降らないでいいですね。
まあ、そうですね、
たまに恋しくなりません？
たまに降るとまあそれは珍しくてちょっとテンション上がったりします ね。
これは沼津に限らず静岡あるあるかと思いますけれども、石川さんいかがでしょう？
先ほどの小川さんと全く同じになってしまうんですけれども、うんうんうん、自分大学が長野の方で通っておりまして、やはり長野の方でもう雪がものすごくて、はい、すげえ、やはりこちらに戻ってくると、はい、もう暖かいので、うんうん、もう寒いところは嫌だなと思ってしまいます。
私も山梨なんです、大学が。で、地元が静岡なんで、もう雪は当分いいなと思ってますけれども。
はい、はい、その通りです。
じゃあ、石川さん、長野では生活もできませんね、きっとね。
そうですね。はい。
沼津の良さ、それぞれ紹介していただきましたけれども、はい、お二人ともね、引き続き頑張っていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。